様こんにちは。いかがお過ごしですか。松下光大です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はマルコによる福音書について学んでいます。今週第10課は終わりの時です。暗証聖句はマルコによる福音書13章26節27節です。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。今週の研究の主要な部分は、予言を含むマルコによる福音書13章です。しかしその前に、12章の最後に記されているヤモメの献金という短い物語を扱っています。日曜日の箇所とマルコによる福音書12章41節から44節をお開きください。ヤモメの献金の物語はエルサレム神殿で起こりました。エルサレム神殿は美しく立派な建物です。この神殿においてイエス様は群衆が献金をしている様子をご覧になりました。大勢の金持ちたちは多額の献金を捧げます。そのような中、一人の貧しいヤモメが来て非常に少ない献金を捧げます。そしてイエス様はこのヤモメを称賛されます。確かに金持ちたちは多くを捧げましたが、同時に多くの財産を残していました。しかしこのヤモメは持っているものすべてを捧げたのです。この短い物語からいくつかの教訓を得ることができます。一つ、私たちの捧げ物によって神様の御業が支えられます。神様は捧げるものを祝福してくださいます。二つ、富めるものも貧しいものも誰もが神様の御業を支える役割を担っているのです。3つ、神様の御業のために捧げることで、私たちは貪欲の誘惑から解放されるのです。イエス様は、人々が神殿で献金をしている様子をご覧になった後、オリーブ山に向かわれます。ガイドの月曜日、マルコによる福音書13章をお開きください。イエス様の弟子の一人が、神殿の立派な建物に言及することで、13章が始まります。イエス様はこの神殿についてこのように答えました。13章2節をお読みいたします。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。このイエス様の言葉に弟子たちは大きなショックを受けます。エルサレムの神殿は莫大な費用と労力をかけて建てられ、当時のユダヤの国では最も大きく最も美しい建造物でした。そのような建物が崩れ去るということは信じられないことでした。イエス様がオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられた時、4人の弟子が神殿崩壊の詳細を求めてイエス様に質問をします。13章4節をお読みいたします。おっしゃってください。そのことはいつ起こるのですか。またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるのですか。この質問を受けてイエス様は13章5節からこの章の最後までメッセージを語ります。まずは5節から13節までを見ていきましょう。この箇所のポイントは予言と警告です。イエス様は弟子たちの問いに答える形でエルサレム崩壊の前兆となる出来事について予言されました。同時にこの予言は世界の終末の予兆でもあります。そしてこれらの予言と同時にイエス様は警告をなさっています。気をつけるように、慌てないように、注意するようになどです。これらの警告は初代教会を設立する弟子たちの働きにおいて必要な警告でもありました。 イエス様は働きの中で困難を覚えるときに聖霊が助けてくれると約束をしておられます。火曜日をお開きください。テーマは憎むべき破壊者です。聖書の箇所はマルコによる福音書13章14節です。13章14節をお読みいたします。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら読者は悟れ、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。ここでイエス様はエルサレム崩壊の核心に触れておられます。憎むべき破壊者が立つ時エルサレムは崩壊するから逃げなさいというメッセージです。では憎むべき破壊者とは何のことでしょうか。この表現はダニエル書のさまざまな聖句に由来していることを覚えておきましょう。ガイドに記されてあるダニエル書の聖句をぜひ参考になさってください。憎むべき破壊者についてガイド火曜日の一番下の段落にこのように解説があります。この憎むべき行為とはおそらく西暦60年代後半のエルサレム包囲の間にローマの異教の道徳的規範がイスラエルに植え付けられたことを指していると考えられます。歴史を見てみますと紀元66年にローマの将軍ケスティウスがエルサレムの町を包囲したとき、ユダヤ人は結束してローマ軍を撃退しました。このとき町にいたクリスチャンたちはイエス様の言葉を思い出し、この合図に気づいて逃げることができたと考えられます。続いて水曜日、マルコによる福音書13章19節をお開きください。13章19節をお読みいたします。それらの日には神が天地を作られた創造の初めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来るからである。ここでイエス様は大いなる苦難に言及しています。これはエルサレム崩壊の時の迫害よりもさらに大きな迫害の出来事の前兆です。ガイドの解説では19節から23節に描かれている大迫害は西暦538年から1798年までの霊的暗黒時代と結びつけています。これらの出来事の後、次に予告されている出来事はイエス様の再臨です。木曜日、人の子の到来をお開きください。この聖句箇所であるマルコによる福音書13章24節から32節には太陽、月、星の印があり、その後栄光のうちにイエス様が再臨されることが示されています。ガイドではこの中の難解な聖句箇所について解説がなされています。13章30節と32節です。30節を読み出します。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。32節です。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知である。これらの聖句に記されているこの時代、その日、その時は何を意味するのでしょうか。ガイドによると30節のこの時代は紀元70年のエルサレム崩壊までの1世紀に生きた人々を指しています。32節のその日はもっと先の出来事、イエス様の再臨を指しているのです。イエス様の再臨の時は誰も知りません。しかしながら他の聖書箇所と同様にマルコによる福音書においてもイエス様の再臨という素晴らしい出来事がはっきりと予言されているのです。今週はヤモメの献金から始まり、エルサレム崩壊の予言、世界の終末の予言、私たちへの警告を学ぶことができました。金曜日の さらなる研究の最初の段落をお読みいたします。世界では非常に不穏なことがたくさん起きています。人々は今起こっていることに心から怯えています。さまざまな出来事に関してある意味で優位な立場にある私たちセブンス・デイ・アドベンチストは、それを機会とし、私たちがイエスにかけている希望や彼の再臨の約束をいかに人々に示すことができるでしょうか。学びを通して再臨の希望を改めて確かなものとし、人々に示していきたいと思います。最後に皆様にディスカッションのテーマを2つ申し上げます。1つ目、主の働きのために単に捧げること、献身的に捧げることは別物です。両者の違いは何でしょうか。またその違いはなぜ重要なのでしょうか。2つ目、キリストの再臨のどんな印が現在の世界で特に際立っていますか。ぜひ共に学びをなさる方と一緒に考えてみてください。皆様の学びを神様が豊かに祝福してくださいますように。